こんにちは、川野ゆうまです。今回も3回目ですけども、前回前々回に引き続き一緒にライトアップコーヒーを始めた相原さんに来ていただいてます。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回がライトアップコーヒーを一緒に始めて、そして相原さんが6年間やって独立するまでの割と厚めな厚めな回だった。いや、めっちゃいい回だったなと思いつつ、まあ、ちょっと今回はその続きも聞きたいんで、まあ、相原さん独立してティピカっていうお店始めて、どんな感じかとか、まあ、これからなんかお互い何していくとか、そんな話緩くできたらなと思っております。
よろしくお願いします。
はい、ティピカは、オープンしたのが2020年の
9月、
うん、9月にオープンして、ってことはもう
もうすぐ4年。
あっという間ですね。
あっという間っすよ。
やばくね。
やばいっすよね。ライトアップ10年だからね。
いや、それもやっぱコロナの後ってなんかちょっと抜けてない？
パーンって
パーンってなってるよね。4
ですよ。
やばすぎる。それは
なんやかんやです
ごいなね。そう、コンセプトはどういう感じで始めたんですか？最初、
最初はそのまあ価値ある嗜好品を身近にっていう、
価値ある嗜好品を身近に、そういうフレーズがあったの、
でコンセプトを一応
いいねいいね
打ち出してはいた。いましたね。
そう、その嗜好品っていうのはコーヒーと
、まあ、ワインがメインで、最初はその僕と妻で2人でやってて、で僕はコーヒーとワインやって妻が料理やるみたいな、ちょっとコーヒーが美味しいビストロみたいな感じから始めようと思って、でだんだんその嗜好品の種類も増やしていきたいなと思ってて、日本酒とか焼酎とかにも興味あったし、
はいはいはい、液体いろんな液体置いて、
そういうこうとっつきづらいものを、なんかこうもっとみんなの生活にこう馴染ませていきたいっていう、
いいコンセプトだね。
それでまあティピカって名前にしたっていうね。
はいはいはい、
そうそう、コーヒー豆のまあ普遍的なみたいな意味を持つ品種
の、品種の名前ね、いいね。
そうなんす。
最初フードメニューめっちゃあったよね。
めっちゃありました。普通に肉もあったし、パスタもあったし、
そうパスタもあったし、カレーもあったし
そうなんですよ。
最初すごかった
よ、いろいろやって。でもやっぱその死んじゃうんでね、死んじゃうんでいろいろやって
やりすぎてそう、俺と同じ状況じゃん。
見切り発車すぎたね。
どんどんいろいろやってみて。
いやマジで本当に毎日あの日が昇ってから帰ってたね。
いやそうだよね。
そうい
やそうだ、仕込みでしょ。
仕込みもあるし
片付け
もあるし、食洗機も当時なかったから、
あそやばいね
もう死ぬってなって、
いや覚えてるわそれ、見てたわ
そうですね。まあでもやっぱオープン直後ってそういうもんかなって、
まあ、
思いますけど、そんな感じのコンセプトだったんですけど、まあ、やっぱそのコロナがまた復帰じゃないけど、一回なんか2020年9月ってこれからコロナ終わるかなって感じだったんですよ。けど年末にかけてまたバーって増えてきて、
またなんかもう一回自粛みたいな、
そっからなんかマンボウとか
酒飲むなみたいな、
酒飲むなとか、あと夜やるなとか、
夜やるな
どんどん出てきて、で僕らもやっぱ営業形態をこう変えていくってことを余儀なくされて、
変えざるを得ないですね。
で、結構当時パフェ出してたんですけど、それがお客さんの反応がすごい良くて、で、まあ酒も出せないし、ちょっとフードメニューとか減らして、まあ、パフェとかそういうカフェ的な営業にちょっとシフトしていくかって言って、でだんだんお昼の時間を長くして夜を削って、
そっか早い時間からオープンするようになって、
そうそれでパフェをメインにメニュー構成を見直したところ、とても成績的にも経営的にも
良かったと、
お客さん的にもすごい良くなってだから、あ、
これはいいな
って。
いやだってパフェすごかったもん、
めちゃ美味しいんですよ。
えぐいあれは
本当。まあ、妻やっぱそのもともとねイタリアン出身っていうのもあって、パティシエ的な要素じゃなくて料理人的な要素から構成するんで、結構そのオリジナリティがあって、割とこう面白い素材使い、
素材すごいね
とか、あとやっぱ妻その美大出身なんで、
いやそうデザイン性がすごい、
美意識がやっぱあるから
すごいよあれ、普通できないよあんなパフェ。
だからパフェ やろうって言ったんだ。その妻がもともとなんか粘土とか樹脂とかで作るフェイクスイーツみたいなの作ってて、
へえ、あそうなの、
そうそれをねデザフェスとかで売ったりしてて、
うわもう適性しかないじゃん、
あこんなんできるんだ、
才能じゃん、
本物でもやったらみたいな、
本物でもやったら
本物でもやったらみたいな
偽物じゃなくて、
偽物じゃなくて、
確かにそうだそう、
それで
やってみた、
その美術的なセンスがあるからパフェいいんじゃないって言って、
いやすごすぎるあれ、
始めたんですよ。
いやもう本当にすごい、
でもそのまあ僕ら本質的なパフェって言ってるんですけど、
本質的なパフェ
本当に映えとかだけじゃなくて
はいはい、はい、
ビジュアルだけじゃなくて本質としてお客さんに楽しんでもらえるように作ってるから、 まあ、美味しいのもちろんなんですけど、うん、まあ、そこにエンタメ性、驚きがあったり、
いや驚きあるよね、
新しい食の発見、
面白いもんね、うわ、なんかこれなんか出てきた、これ何みたいな、
そうそうそう、そういう、まあ、好奇心を本当満たせるような
季節感もあるし、
そうなんですよ、季節とかも楽しめるような、そういうなんか本当コース料理を食べてもらった後の満足感みたいのを、
いや確かにそうだな、
得てほしいな
っていう、すごいあれは本当に、
でどんどんこうお客さんもそれで増えていって、
うんうん、それ増えるよ、
そう、まあでもまあジレンマがないといえばやっぱ嘘にはなるけどね。
あ、そうなの。
そのやっぱさ、コーヒー屋としてやっぱやりたかったっていうのも、
はいはいはい、試行品を、
そう、
液体をね、
液体の店として最初はやろうと思ってたから、う
ん、ああそっか。
でもあの、まあ、やっぱお客さん喜ぶってめっちゃ嬉しいなっていう、
うんうんうん、
お店やってて、うんうん、自分をやりたいことをやる以上にお客さんに喜んでもらうことの方が僕は価値を感じた、
うん、
からそういう風に結構舵を切って行きましたね、
うん、
これ行ける人行けない人多分ねいると思うんですけど、
あ、そこで自分のやりたいことをもっと、
うんうんうん、やりたいことをもっと尖らせてやった方がいいって人も多分、まあ、実はそっちも向いてるって人もいると思うけど、うん、僕は、まあ、そうだね、まあ、もちろんその自分の仕事に対してプライドはあったけど、
うん、
でも今の形になってることをすごい誇りに思ってるし、
お客さんが求めてること
を、うん、出してやっていくっていう、うん、まあ、それが、まあ、商売である以上、うん、当たり前にそうすべきだと思うし、しかもウィンウィンじゃないですか、お客さんも喜ん で、
うん、
でこっちも嬉しいし、
うん、でもそのやりたいことをめっちゃぶっ放して、
うんうんうん、
でそぎ落としたから、そもそもやりたいこと、
あ、そうだねそうだね、バーってもういろんなことやってシュッて、
そうシュッて絞
シュッて
したから、めっちゃいいねそれ、
そうやっぱそれがいいと思います ね、 いいね、なんか
確かに、
うん、そぎ落としてそぎ落として今があるから強度があるというか、
確かに、
うん、店として、
うんうんうん、自信もあるし、
そうなんですよ、だから今は、まあ、何の店なんですかって聞かれたら、
うんうん、
パフェとコーヒーとワインの店、うん、
パフェとコーヒーとワイン
ワインの店として、うん、今西荻窪とついこの前あの井の頭の方にも
ね、オープンしましたね、
オープンしたんですけど、うん、そっちもやってます、
7月オープン、
はい、7月20日オープンです、
うん、
ついこの前ですね、
2号店、
2号店も
すごいね、
そっちはカウンターだけの店で、
うん、
そっちは予約制で、まあデセールのコース、
コース、
デザートコースですね、うんうん、デザートコースにコーヒーとワインのペアリングがつくよっていうお店で、うんうん、で西荻の方は結構カジュアルに使ってもらいたいなっていう思いなんですけど、井の頭の方は、まあ、もっとね、面白がってもらいたい、その、
はい、
来てくれた人に新たなる価値観とかを感じてもらいたいっていう、う
ん、もっとしっかりね、
そう、うん、あるので結構プレゼン方式というか、
あ、はい、
お皿一つ一つとか出したコーヒー一つ一つに対してすごい丁寧に説明するっていうスタイルで井の頭の方はやってます。
いい、ね、コーヒーのペアリングも人気、
人気ですよ、
お、
ほとんどコーヒーかな今のところは、
ワインよりも、
まあ、そのコーヒーは本当8割ぐらいかな、
8割すごいね、
井の頭はあのアシッドさん使ってるんですよ、
アシッドさんね、
アシッドさん
いいよね、熱いね、アシッドコーヒーもいいよね、
なんかああいう特徴的なコーヒーって、
うん、
結構ペアリングに向いてるなって僕思ってて、味がはっきりあるから、
そうだね、
うんうん、
面白いよね、
そうそうそうそう、そうなんですよ、
なるほど、
コーヒー単体飲んでももちろん素晴らしいんだけど、なんかそうペアリングのアイデアがすごい湧いてくるのが、なんかああいう
確かに確かに
特殊系のコーヒーというか
個性が面白いコーヒー、
個性わちゃわちゃ系、
うん、で焙煎も上手だしね、
そうだね、
うまいよね、
僕らのやっぱその大学の時からの ね、
ね
ちょっと付き合いのある
仲間だけど、
バリスタでケンタってやつが、うん、焼いてるんですけど、うん、いやあいつもド変態で、
ド変態
本当に超尖ってるから、焙煎とかもやっぱめちゃめちゃこだわってて、
いやめっちゃセンスの塊だよな、
うん、とても美味しい、
ね、美味しいよね、
だからやっぱ、あ、そういうストーリーもあるなって言って彼のとこから仕入れてて、
うん、
西荻の方はでもあのライトアップだったりとか、うん、あとライトアップから独立したサムシングライクザット、
うんうん、
だとか結構その西荻は身近なんか馴染むをコンセプトにしてる、
デイリーな感じ、
デイリーな感じ、日常に、うん、街にカフェとしてインフラとしてティピカがあって、
うん、
でそのインフラの中でお客さんがあのうちがあることで生活が豊かになってもらえるっていう、うん、生活に馴染んでいく店を目指してるんだけど、井の頭は広げるっていうか、お客さんちょっと緊張感のある店なんですよ、井の頭の方は、うん、モルタル町で、
確かにちょっと半地下みたいなところで、
そうですそうですそうです、結構あのカーテンとかもあの閉めて営業してるんで、
ああそうなんだ、
ちょっとそうそう、
え、だいぶ緊張するね、
だいぶ、そうだいぶ緊張感がある店、で、あの僕もスーツ着て働いてるし、
気合入ってんね、
そうだからそういうちょっと厳かな空間なんで、 あのそっちはこう広げていくっていう意味、うん、だからあのみんななんていうのかな、そういうコーヒーとか全然飲んだことないっていう人もやっぱ面白がってくれるし、そこ結構 やりがいありますね。
確かに
今までコーヒーとか全然こう興味なかった層にもそのデザートコースっていうもののペアリングっていうところから興味を持ってもらえる。
確かに、うん、確かに。であんな構成があるもの4杯だっけ、
4杯
飲んだらもう結構面白くなるよね。
めちゃめちゃすごい
ね、魅力を知るよね。
魅力知ると思います。
なるほど。でも店によってのそんな風に扱うコーヒーが変わってくるのもいいよね。
うんうんうん、うん、
コンセプトが明確というか。
そうだね、
デイリーとスペシャルと。
うんうんうん、
すごい分かりやすい。
そうなんです、そうなんです。
え、今後は店増やすんですか。
あ、どうなんですか。でももう一個くらいやりたい。
おー、マジ
かな。
おー、それはまた違うコンセプト
ね。そうだね、そっちは結構そのテイクアウトとかもやりたいなっていう。
テイクアウト、
今まではずっとこう店内の、需要だけで
そかそかそ
かお店やってるんだけど、やっぱこうまあ数字的なところでもね、やっぱその店内だけってやっぱ限界がまああるっちゃあるんで、
あ、
外に広げていきたい。
え、それはスイーツを家に持って帰るみたいな。
そうだね、まあ、クレープとかやりたいね。
おお、もうそれ決まってる、見えてるんだ。
クレープってパフェと親和性あって、その詰め込んでいくじゃないですか。
はいはい、詰め込んでいく、
詰め込んでいく、
詰め込んで
いく。縦からやっぱその層になってるから。
ああ、確かに。あ、
似てるんです
。確かに、持つパフェみたいな。
そうそうそう、持つパフェみたいな感じなんで。確かに確かに確かに、まあ、結構オリジナリティのある面白いクレープ作れるかな。
できそう、まあ、絶対才能発揮しそう。
作ったことないから何とも言えないけど。いや、
絶対うまいでしょそんなの。
妄想してる。
いや、もうもううまい、もううまい
もううまいよね
もう絶対うまいそれ。
テカートやりたいし、まあ未定だけど焙煎もまあやりたいっちゃやりたい。
ああ、
そう、次の店。
そうなってくるとやらないといけないね。
やりたいっちゃやりたいけど、うん、まあそれはでも全然ちょっとまだ全然妄想段階。
うんうん、
あとはまあ EC とかにもチャレンジしたいですね。うんうんうん、以前ちょっとねパフェの、EC とかもやってたんだけど、うん、やっぱその設備がなかなか整ってないんで、うんうん、次店やるならそういうテイクアウトとか、EC とかに特化したような設備をちゃんと買い揃えて、結構外に外に発信していくような。
ああ、いいね、ビジネス広げますね
やるなんか結構近いのはライトアップの三鷹とか、 ああいうイメージ。結構広くて
製造拠点、
そうそうそう、で入り口の方にこうテイクアウトのスタンドとかがあって、あ、でそこでコーヒーとかクレープとかテイクアウトできるし、いい、ね、でなんかでっかいテーブルがあって、でそこでっかいテーブルをみんなで囲みながら、
うん、
なんかちょっとそこで食べられたり飲んだりもできるよみたいな。
クレープめっちゃよくね。クレープもう可能性しか絶対うまくいくそれ。
それやりたい。
クレープ超いい。
まあでも全然ね、ちょっといつになるか分かんない。
あ、まあまあそれはまあ楽しみ、ゆる、うん、く楽しみにしてますけど。
一旦2号店作って満足。
満足。
満足
まあまあまずでもこれをね。
そうそうそう。あとはそうこの1号店と2号店をうまいこと、
うん、うまいこと、
そうやっていけたらなって。
いいっすね。
思ってます。
いいっすね。楽しみだな。
楽しみです。
うんうんうん、
人もね増えたんで。
そうだよね。
今僕と妻含めて5人かな。
おお、
5人います。
最初は2人で始めたの。
最初2人で始めて、もう1人今一緒にで店長やってるスーパーアイドル。
スーパーアイドル。
スーパーアイドルが。
スーパーアイドル。
そう、1人熊吉っていうね、はい、女の子なんですけど、いやこれねみんなファンになるよ。マジで会いに行ってほしい、このラジオ聞いてる人、熊吉に。
そんな
もうすごい才能が。
さ、それは素晴らしい。前に行こう。
二
将棋にいたらいるんです
か。二将棋にいます。二将棋にいます。週5にいるんで。そう、熊吉が入ってくれて、そっから新しくまた男の子と女の子が一人ずつ入ってくれて。
なるほどね。
計5人で。
5人すごいな。増えたね。
僕の課題としてはだからこれをいいチームにしていくっていう。うん。そこ。僕の関心としてはその今のチームを。より良いものにしていくってところが、
うん、
まあ、課題だと思ってるし、
うんうんうん、
まあ、一番こうやっていきたいところですね、
うんうんうん、いいね、やりたいことあるな、たくさん
たくさんありますね、出てきますね、なんか、
ねねね、
ティピカ作った時はこの満足したなって思ったんですけど、
そうだよね、どんどんその次その次がやってみないとやっぱ分かんないよね。
なんかライトアップもやっぱすごい拡大してて、
うん、
で僕は結構こじんまりやりたいなって思ってたから、
うん、
それで、まあ、自分でちょっとこじんまりやるかって思って独立したっていうのもあるんですけど、
けど拡大したくなっていく、
なんかやってみると、いや、なんか拡大したいっていうか、なんかやれることが増えていく
か、確かにこれもできるし、うん、これやったらいいんじゃないかとかどんどん出てくる、
なんかやれるなって思うとやってみたいなって、
うん、今そうだよね、うん、そうだよね、やめちゃおうか
な、やれるやんみたいな、
そうだよね、
やろうかなみたいな、
まあ、それこそその成功体験を積み重ね
る、うんうんうん、そうですね、
確かに、
そうそうそう、
それはそうだね、
まあ、決してこう飽きるわけじゃないんですけど、うん、やっぱりこう新しいことにチャレンジするってめっちゃ楽しいんですよね、
うん、
それに気づいた。
楽しい、それは楽しい。
独立して
それは楽しい、
うん、なんか僕は結構ルーティーン好きなんで、うん、店行ってその毎日本当同じように作って出してお客さんと話してっていうのはすごい好きだったんですけど、うん、そうじゃなくてこう新しいことをどんどんやっていくっていう楽しさは独立してからかな、うん、割と気づいたことでもありますね。
自分の身に降りかかってくるからね、その新しいことへのドキドキ感も、
ドキドキ感も
そうそう、うまくいった体験も。
そうなんですよ、
確かに。そりゃそうだわ。
そういう楽しくて、うん、自分が成長できるようなことを今後もどんどんやっていきたいなと今は思っています。
間違いない、僕もそうっすね。
まあライトアップの話聞きたいの。
何？
10年じゃないですか。
はい、10年経ちましたけど、
どうするんですか。
これから、
これから
どうするんですかね。
これでしょ一番の話題。なんでこんなに後半喋ってんだって感じだけど。
そうだっけ。
これが一番聞きたい。
それ次話す。
あ、そうですね。15
分経った。あら。
それもう、
okay、今回じゃあ綾原さんの、
はい、私のちょっとあの未来の話、うん、次はちょっと川野くんの聞きたいな。
OK、 そうしよう。じゃあまた次、
また次で